皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住の米農家にしてここのポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いします。で、今回は時間がないんですけども、早速お便りの方の紹介を入っていこうと思います。で、今回は珍しくですね、お便りがたくさん届いております。まあ、なんせ私はですね、先週お休みをしておりましたので、まあ、その分紹介してないお便りというのがたくさん溜まってるんですよね。まあ、なんでね、ちょっと時間がかかっちゃうかなと思っております。で、普段はやらないんですけれども、今回は珍しく概要欄の方に本編はここからですというふうな、そんなような、チャプター情報の方を載っけておりますので、お時間がない忙しいビジネスパーソンの皆さんとかはですね、まずよかったらそちらの方にスキップして聞いていただけるとありがたいなと思っております。まあ、ちなみに今回何を話すのかというと、コーヒーインク2という、iOS アプリ限定の買い切りのアプリゲーだったりするわけなんですけども、こちらの内容についていろいろと話をしていこうと思います。まあ、X をはじめとした SNS 上で、あの経営に対していろんな学びがあるアプリゲーとしてですね、まあ、いろいろと話題になっているようなゲームとなっておりますけれども、まあ、こちらのゲームのですね、概要の解説と、あと、こちらのゲームで例えば最上難易度で、ライバルの会社が5社いる状態で全部の会社を買い占めて、1位に君臨するというふうな方法について、まあ、今回は攻略情報としてお話をしていこうと思っておりますのでね、まあ、一応こういうふうなネタバレがあるというふうなのだけ、念頭に置いていただけるとありがたいです。まあ、ちなみにね、ネタバレを食らったところで基本的に話をしているのは、株式会社が上場して、ドミナント戦略を取るまでっていう風なだけだったりしますのでね、まあ、よかったらそういう風なのもんだという風に思って、聞いていただけるとありがたいなと思っております。では早速ですね、お便りの方のご紹介をさせていただこうと思います。で、当番組配信した順にですね、届いた X の反応ですとか、Google フォームで届いたお便りなんぞを読んでいきます。まず最初にですね、ゴッドオブウォーについていろいろと話した回に届いているお便りとなっております。 X のアカウントネーム新生さんより届いてます。中年の危機という観点での読み解きで、知識ゼロでもとても楽しかったです。ラストはまさかのナラティブセラピー落ちで、働き者ラジオ出演会とかこれまでのジョンさんのことを踏まえると何とも言えない考えがありましたって感じでコメントをいただいております。ありがとうございます。あの、こういう風なね、お手本のような反応をもらえてすごく嬉しいなというふうに思っております。一応この回はですね、まあ、ゴッドオブウォーについての話はしてるんですけどもね、どっちかっていうと働き者ラジオで話した内容と対になるような内容だったりはするんですよね。まあ、なんでね、よかったらあの働き者ラジオの方に私ゲスト出演している回と合わせて聞いていただけると、違った考えもあらーなというふうに思いますので、まあ、よかったら聞いてもらえるとありがたいです。で、続きまして、こちらの私が前回配信した回、北高町おこし部は町おこさないの回についてるコメントとなっております。こちら、先日文化系トーク番組ライフの出演と、あとあのいつもあの働き者ラジオ等を配信されております工藤文子さんよりコメントいただいております。ありがとうございます。読みました。面白かった。総資産2000億宇宙旅行をした前園社長が北海道ゾゾ市に1億円を寄付したところから始まるアンチ青春系コメディ、謎のリアリティがあるサバビア作品ですって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。そう、あのこういうようにね、きっちりとまとめられるようになりたいなっていうふうに思っております。やっぱりあの工藤さんはですね、すごくあの単語を細かく、じゃあな、あの説明を的確に短くするのに長けてらっしゃるなっていうような感じですね。私もあのこういうふうに、いや、よかったなっていうふうなので、とても勉強になります。ありがとうございます。続きまして、カンガとルーと、冬眠中さんよりコメントいただいております。ありがとうございます。こちらの Google フォームでいただきました。A サブ拝聴後に拝読をいたしました。番組内でジョンさんが作中のセリフを引用して、東京はすごい、夢を持つ人をみんな連れて行ってしまうと言ってた時、若干泣きそうになったのですが、実際に作品中でこの場面に出くわすといい意味で泣かない。それはおそらく主人公の淡々さ、悲しい言葉として発していなかったからかなと。それよりも先輩の太っていたことをずっと覚えている同級生もみんないない、あのこちらの方が今の私が地元にいない理由に近く、ダイレクトに泣きそうになりました。絶妙なリアリティとワードセンスがすごい作品で、出会わせてくださりありがとうございますって感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。まあ、そうですね、あそこで紹介した部分、あれだけ切るとそんな感じなんですけど、その後に続く言葉があるんですよね。まあ、それもありますのでね、よかったら未読の方ぜひとも読んでいただければありがたいかなと思っております。まあ、そうですね、太っていたことをずっと覚えてる同級生ね。そう、やっぱりあの同級生って嫌なことばっかり覚えてますよねっていう、なんかそういう風な部分で考えとかをね、あのすごく思い起 起こさせる作品だなという風な部分で、こういうところが私すごく好きだなって思っております。で、続きまして、X のアカウントネームひーふーひふみよしさんよりコメントいただいております。うっきうきな記憶、おもちゃ屋さん跡地を通ると今でも思い出すな。我が町おもちゃ屋さんは全滅、量販店のおもちゃ売り場も全滅からのローカル GMS で奇跡のおもちゃコーナー復活、おもちゃを買ってあげられるって幸せって感じでコメントいただいております。ありがとうございます。まあ、そうですね、あのイオンモールとか郊外にいろんなそういうショッピングモールとかそういう風なものっていう風なのがですね、田舎の地方都市っていうか、あのどこの、地方都市もですね、ファストフードとかなんか言われますけれどね、まあ、けれどもあれのおかげでですね、なくなったおもちゃコーナーが復活したり、なくなったゲーセンが復活したりとか、まあ、かなり田舎の生活にね、すごくありがたいものを提供してくれるんですよね。まあ、だからオラガ町にラウンドワンが来たとか、オラガ町にスターバックスコーヒーが来たとか、まあ、そういう風なところになるとですね、田舎民はすごくテンションが上がるんですよね。だからなんかこういう風なのがあるおかげで救われてる部分もあらーなーっていう風なのがあるのでね、ファストフードもあの一概には悪くは言えねえんだぜっていう風なのがね、まあ、ちょっと思ってたところでございますね。で続きまして、X のアカウントネーム夜の農家の山本浩平さんより、コメントいただいております。いつもありがとうございます。この結末農協のコンテストでも見たな、審査員スポンサーに一番実益があるところが勝つんですっていう風な感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。まあ、ここ最近、ジャパンポストキャストアワードの方にノミネートされておりますことでおなじみの夜の農家の浩平さんですけれどもね、まあ、ここ最近ね LINE でそこの辺のことをちょこちょこ話しておりましたけどね、まあ、大体同じことだよねっていう風なのをね、揃って話をしておりましたのでね、そう、審査員とスポンサーに一番実益があるところが勝つようになるんですよね。あのこの話多分あの魅力の方何を話されてるか分かんないかもしれないですけど、ぜひとも、本編の方面白いので読んでもらえるといいかなと思っておりますね。で続きまして X のアカウントネームトリビドさんよりコメントいただいております。作品は未読です。町おこしのディテールがコンテンツになることに A サブと同じリアリティを感じます。町が永続するには世代継承が必要だけど、町おこし募集と応募のシステムからは搾取の匂いがします。地域に濃く関わっているジョンさんの場合どうなったら成功だと思われますかって感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。今回ですね、回答するのにすごく悩むのが来たなっていう風に思ってますけど、そうなんですよね、あの私はあのどっちも悪くは言えないんですよね。まあ、それこそ当番組、一応シーズン4という風なことになっている、まあ、今年一番最初に配信をした、飛行機通学をしている大学生の話したじゃないですか。あの人もあの地域おこし協力隊をやっているとかっていう風な感じのことをやって、まあ、結構ね嫌な感じに言いましたけれどもね、でもああいう風なのがいないと人が増えないよねっていう風なのはね思ってるところだったりするんです。であと今回はこの町おこし部の方で話題になってたあのセコマがやってるようなね、高校生がスイーツを作ってそれをセコマが後で販売するようになって、でその裏には地元企業とかがついてるよみたいな話とかもありましたけれども、まあその辺の部分もですね、まあやっぱり必要なものっていうかないよりはいいよねっていう風なものだったりするんです。絵に描いた餅じゃないんですけども、何かしらの希望を持たせるようなことがいるよなっていう風に常日頃から思ってたりしております。ただそれがですね、私のような、地元のいろんなことですとか、あとは農業をしながらずっと怒り続けてる人間にはですね、この辺の絵に描いた餅の絵を描くっていう風なことができねえんですよね。まあ、なんでそう世代継承とかそういう風なのが必要で、でその世代継承をするための次の世代が希望を持ったり夢を持ったりできるような希望を描くのことが必要なんですけれども、それがもうある程度以上の年齢になっちゃってたり、あと僕みたいに仕事や地元に対して怒り続けてる人間っていう風なのは思い描けないでいるっていう風なのがすごく恐ろしいところだったりするんですよね。でそれが実験を持つようになってるっていう風なところがですね、多分地方都市とかそういう風なところの一番の原因なんじゃねえかなっていう風に思っております。まあ、だからなんかスムーズなね、継承というか、なんていうの、上の世代総督会みたいなこと、早く死んで実験を渡してあげると意外と良くなったりするんじゃねえかななんてのね、ちょこちょこ思ってたりするんですけどね。まあ、けれどもなんか人がいなくなるとね、場所がなくなっちゃったりするわけですから、まあ、とにかくね、こういう風な地域おこし関係のゴールっていう風なのは絵に描いた餅でも何でもいいから、そういう風な希望を持たせて人口を増やすことだよなっていう風なのが、まあそうなったら多分成功だよなって私自身は思ってたりしておりますね。でここ最近もね、いろいろと市政のお手伝いやら何やらっていう風なことをいろいろと とね、自発的な協力を、強要されておりますけれども、まあ、それでもね、何かしらやってたりするのはこういうふうなもののためだなというふうに思っております。まあ、なんせね、うちの子供たち、あと20年後には大人になるわけですけどね、この子たちが出ていくにしろ残るにしろ何かしら残してあげられるような状況にしたいなっていうふうなのがね、思ってたところでございます。で、長々と回答しておりましたが、こんなところでいいですかね。で、続きまして、先週私お休みをしてたんですけども、マルチバースの私にですね、ポッドキャスターバースと呼ばれている、とりあえずブレインマシーンインターフェース内にある不思議なアプリケーションを使って配信をしてたわけなんですけども、まあ、こちらについてるお便りの方を紹介していこうと思います。で、こちらのアプリケーションはどういうもので、なんでお前使えるようになってるのかっていう風な話なんですけどね、これはですね、まあ、私の頭の中にある日突然、なんていうの、脳内に語りかけてくる電子音声みたいなのが聞こえるようになりましてですね。まあ、それでこれが使えるようになりましたよというふうになりました。で、おそらくですね、別の異次元に住んでいる私がですね、このアプリケーションと、あとブレインマシンインターフェース的なものを入れてるおかげでですね、私の頭の中でもこれが使えるようになってたようなんですよね。で、ちなみにこちらのサービスの利用料はですね、プラーナと呼ばれている生命エネルギーで支払うことになっております。で、今回私、お試しで試してみたところなんですけどね、使った瞬間にどっと疲れて、あんまりたくさんやりたくないなっていう風な気分になるぐらい、まあ、疲労がひどいような代物となっております。まあ、なんでね、どうしても、農作業が忙しくて配信ができないっていう風な時にはですね、やむなくこちらに頼ろうかと思ってもありますけれども、そんなに本数ができるものではないという風なのをね、皆さんご念頭にいただいていただけるとありがたいです。で、X の反応の方をご紹介していきます。アカウントネーム星テレスコさんよりコメントいただいております。来週休むかもの予告の週にこれが出てくるの、ほんといい振り聞かせるなと思うことしきりっていう風な感じでコメントいただいております。ありがとうございます。そういう空気を読んだ発言大変ためになります。続きまして、 X のアカウントネーム、高道江さんよりコメントいただいております。濃厚に使うポケモンアルブセウスじゃないですか。同じく X のアカウントネームココさん、フーディンは盲点だった。チャージビームでポータブル電源、サイコカッター含むエスパー技で補助作業、日本バレと雨乞いによる天候操作、しかも自力で自己再生できるので休憩の指示さえしっかりとすればって感じでコメントをいただいておりました。X のアカウントネームトリフィドさんよりコメントをいただいております。食害はディグナの方だ、次元回路を利用しているコラッタ説も、ポケモン改良区のお話も聞きたかったです。産業利用にあたりオーバースペック化を防ぐ進化制御はもう実用されたのでしょうかって感じでコメントをいただいております。で、一気に考察系のツイートを紹介させていただいたのはですね、私、ポケモン弱者でございます。なんて言ったってね、生まれてきてこの方ポケモンがやってるなっていうか、そうそう、昔ゲームなんとかに出てた際にも話したんですけども、子供がやるもんだよなっていう風に子供自分から思ってたりしてたので、ほとんど触れてこないで育っちゃってるんですよね。で、ここ最近うちの娘がね、ポケモンのアニメ見たりポケモンやりたいっつって、スカーレットバイオレットをやるようになったっていう風なので、まあ親も一緒になってやるようになったっていう風なので、本当にここ最近触れるようになったんで、ポケモンのことが全然わかんないんですよね。で、マルチバースに住んでる私はですね、なんかポケモンのような生き物が住んでるところで、やっていたから、あんな風に話をしてましたけどね、私はポケモンのリテラシーがないもんですから、ちょっとあまりお答えができねえなーっていう風に思っております。まあ、ちなみにアートワークの方、皆さんよかったら見られてほしいんですけども、ディグナのような生き物が、顔を出してるという風な絵面になってましたけどね、あのディグナも本来だったら鼻のある場所に、鼻のところに真ん中に横線が入ってるんですよね。だからあれ鼻じゃなくてくちばしの可能性もあるよねっていう、っていう風なことを考えると、あそこはもしかしたらポケモンのいる世界なのではなくて、翻訳上ポケモンという風なことにされているだけであるかもしれないなっていう風なのがね、まあ、一応皆さんの念頭にも置いといていただけるかなといただけるとありがたいなと思っております。で、なるべくそういう風な前提を乗った上で、そこに沿ってお答えをしていくと、まずですね、高道恵さん、アルセウスは使わないんじゃないですか。一応ね、すごくなんていうの、ネームドのキャラクターなもんですから、伝説ポケモンはおいそれと使わないとは思いますけどね。けどポケモンレジェンズの方でアルセウスに、畑に水をまかせるとかね、そういう風なことをやらせることはありましたね。なんかなんてものを使ってんだよっていう風な気もするんですけどね、あの辺はプレイヤーができるからやることなんだろうなと思っております。で、続きましてココさん、そうですね、エスパータイプ便利でしょうという風に思うんです。で、 やっぱりあの技のリテラシーに関してはですね、ココさんさすがでございますね。チャージビームとかサイコカッターとか、この辺の部分はですね、私あの技の名前が全然出てこず、いろいろとあれだなというふうに思っていました。で、あとね、あの、耕すっていうふうな技があるっていうふうなの私知りませんでした。まあ、なんでね、あの、そういうふうな技とかもあって、なんかいろいろとポケモン世界も濃厚に関して役に立つようなことって結構あるんだろうなというふうなのね、ちょっと見ながら思っていた次第でございます。で、トリフィドさんによる、の説もですけれども、そうですね、あのディグダの次元回路、これおそらくそうですね、コラッタが使ってる説があの有力だなっていう風な気がします。まあ、なんて言ったってあの説明だとディグダが掘った穴っていう風なのは次元回路になっていて、であの土が柔らかくなっていたりするような感じはすると思うんですけども、穴が開いてるわけではないんですよね。まあ、だからそこを掘り進んでいってるものがなんかいるんだろうなっていう風なところでね、そうそう、あの穴の状態で進んでるから、穴の状態だったら別にあの微生物とかその辺とかを引っ張ってこないよねっていう風な、まあ、気もしますから、コラッタ説とかね、そこを利用している他の小さなポケモン説っていう風なのが有力な気もしますね。で、それとあと あれですね、産業利用にあたるオーバースペック化を防ぐ進化制御について、でこちらの方もおそらく実用化されてるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ゲームの方のポケモンは B ボタンでね進化を止めることができますのでね、あれ何やってるんでしょうね、ちょっと全然わかんないですけどね。なんか話を聞いていた中でもですね、結構進化前のポケモンの名前をそういえば出してたなというふうに感じがしますね。まあ、それこそ、ビリリ玉は本来はマルマインに進化するんだったっけな。まあ、そういうふうな名前じゃなくてビリリ玉とかっていうふうなことを言ってたりするので、もしかしたら、面倒の見やすさとか餌の量とか、あとはその辺のことで小さいままで置いとくっていうふうなことがあるんじゃないかなと思っています。で、ここ最近ですね、うちの中でヘビーローテーションされてる曲にですね、まあ、YouTube のポケモンチューブっていう風のがあって、そこでニャオハの歌が流れるんですけれどね。で、このニャオハの歌聞いてたりすると思うんですけども、ああいう猫型のちっちゃいポケモン立たせないで猫のまんまで飼う方が絶対いいよねっていう風なのがね、ありますのでね。まあ、そりゃそういう風な状況にもならなーっていう風なのもね、あの、ちょっと思ってた次第でございます。まあ、なんで、あの世界では多分そんな風に使われてたんだろうなっていう風に思っておりますね。で、続きまして、Google フォームでコメントいただいておりました。カンガトルーとトーミンチュンさんよりコメントいただいております。異世界のジョンさん、来週はギッチャンとペンダさんとのご都合がつくといいですね。異世界では長年3人で配信を続けてられているのか、地球より時間軸が5年近く過去なのかなんて考えを巡らせられます。もし気が向きましたら異世界の配信電波を拾ってきてください。どこかの世界には20年近く東京でエンジニアをしているジョンさんがいるかもなんてって感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。まあ、そうですね、あの私あのなんていうのサンプル音源みたいのっていう風なのをいくつか聞いてたりするんですけどね。まあ、基本的にどの世界にいる私もですね、農業に関する仕事をしております。まあ、だからあの北連のシステムを作ってる技術職をしている私もおりますし、農協職員の私もおりますし、まあ、なんかね、とにかく何かしらの理由があって農業をしているのと、あと全員望んでこんな仕事をやっているわけではないという風な話をしておりますね。この辺の部分はどこのマルチバスでも俺変わんねえんだなっていう風なのがね、いろいろ思ってた次第でございますね。あとそうですね、あのマルチバースの方では私はあのギッチャンとペンダさんとまだうまくやってるんだなっていう風な気がします。もしかしたら始めたばっかりなのかもしれないなっていう風なのがありますからね。まあ、だからあのちょっと次のメタあのマルチバースから届く音源がどのようなものになるかっていうのが全くわかりません。まあ、なんせねポケモンの世界からまた届くとは限らないのでね。まあ、なんでちょっと次機会がありましたらまたなんかこんなような異常な回が配信されると思っていただけるとありがたいです。で、あと、ちょっとコメントの方は割愛しますけれども、ハヤツーとかゲームなんとかでおなじみのコヘイさんですとか、サイエントークでおなじみのレンさんですとか、あとは夜の農家の山本コヘイさんですとかよりですね、まあ、いろいろと、あの、引用リツイート含む反応等を結構いただいておりました。ありがとうございます。まあ、おかげでですね、当番組、久しぶりにあの、たくさん拡散されてるなっていう風な感じとなっております。まあ、そんな感じでですね、いただいたコメントに関しては、こんな感じでひたすら紹介をさせていただきますので、まあ、あなたが聞いた時がオンエアでございますので、まあ、昔配信した回についても何かしらコメントがありましたら X なり Google フォームなりでコメントいただけるとありがたいです。では、ここから本編の方に入っていこうと思います。では参りましょう。 A の音サブカル、 この番組は北海道在住の米農家にしてここのポッドキャスターのジョンが日々の営農と日々の生活をこなしながら触れたサブカルについてオルタナティブな批評を試みるオーディオエッセイ番組となっております。声のトーンがなんとなくおかしいのはですね、前の音源を収録してから2日ぐらい経っているからとなっております。ここ最近本当に忙しくてですね、毎日何かしらの会議体の、会議か懇親会か歓送迎会かが入っているというふうな、まあそんな日々がですねずっと続いておりまして、なんかふざけんじゃねえぞっていうふうに思いながら日々生活をしているような昨今でございます。でそんなような状況下になっておりますからね、触れられるゲームといったらアプリゲーぐらいしかないんだよというふうに思いながら、まあやってたところがですね、まあこちらのコーヒーインク2というゲームとなっております。で、こちらのゲームについての概要をさっくりして、今回はですね、こちらのゲームについての攻略方法とかについてもまあいろいろと話をしていこうと思いますのでね、手短にパッパパッパと話をしていこうかと思います。でまずこちらのコーヒーインク2というふうなゲームなんですけども、こちらのゲームを作られておりますのはアメリカ在住の日本人の方が一人でやられておられるスタジオ、サイドラボというふうなところで開発配信されているゲームとなっております。で今現在配信されておりますのは iOS のみとなっております。で iOS なのでね、 iPhone とか iPad とかそういうふうなのでしかできなかったりはするわけなんですけれどもね、まあそれなりに、話題になっていることでおなじみのゲームだったりしております。でこちらのゲーム買い切りのゲームとなっておりまして、1本、300円というふうなところからお買い上げいただけると。でそれ以外にこのゲーム内の方でのオプションとしてですね、まあ、例えば不動産売買ができるようになったりですとかね、ベンチャー企業に投資できるようになったりですとか、あとはオークションに参加できるようになったりとかね、まあ、そんなようなお金持ちムーブができるようなオプションというふうなのがついておりまして、まあ、それらがですね、まあ、1個ずつ、300円ずつぐらいで売られておりますので、フルセットで買ったら2000円ぐらいになるのかなっていうふうなゲームだったりするんですけどね、まあ、私は特にオプションも買わず、300円のパックだけでそれなりに結構楽しいところもできたのでね、まあ良かったなっていうふうに思っているゲームだったりしております。でこのゲームどんなゲームなのかというと、ざっくり言ってしまうとコーヒー屋を経営するゲームとなっております。まあ、ただこのコーヒー屋を経営するといってもですね、一点のお店だけをやって、そこで店長になるっていう風なわけではなくてですね、最初は一点の経営からスタートするんですけども、それが、徐々に増えていって、次第にはですね、全世界数百店舗にまで、巨大なコーヒースタンドチェーン店になるような、まあそういう風なぐらいまで規模拡大ができるよという風なゲームの経営ゲームとなっております。でこちらのゲームの特徴的なところはですね、私が思うには2つです。まず1個目がですね、とりあえずガチすぎるほどにガチめに作られている、経営とか経理とか、まあ、そういう風な数字を追って楽しめるようになっているという風なゲームになっていること。で実際にここ最近 X をはじめとした SNS でこちらのアプリがバズった理由という風なのがですね、まあ、キャッシュフローについて学ぶことができるアプリゲーはなんかないかねっていう風なのを、まあ、そういう風なのを調べていた、IT 屋さんがおられまして、でその人きっかけで、こちらのゲームが再びバズってたっていう風な感じになっております。でこちらのゲーム元々はですね、2020年だから結構前に発売されてるゲームだったりするんですけどね、まあ、ここ最近急に売れ出したよっていう風なゲームとなってたりしておりますね。でこれが特徴のもう一つで、もう一つの特徴という風なのが、買い切りのゲームにしてはものすごく珍しいことなんですけれども、このゲームにはゴールが設定されていないんですよね。強いて言うんだったら、会社の経営を維持するっていう風なところが目的だとは思うんですけれどもね。けれども、例えば1店舗だけ経営して細々と続けるっていう風なこともできますし、あとは何十件何百件とお店を経営して、まあそれで全てをドミナント支配するような状況に持っていって、あとはただただお金が稼がれていくのを見守るっていう風なこともできちゃったりはするわけなんですよ。だからゲームとしてはですね、クリアのようなもの、例えばこのゲームここまでやったんでおめでとうございます、トロフィー接種してこれで終わりですっていう風なことをやらずにですね、ずーっと続けることができるよっていう風なゲームだったりしております。でこれね、なんか例えばシムシティとか、シビライゼーションとかで内製パートとかをすごくやられる方だったらわかると思うんですけども、自分が発展させて作った都市をですね、そのまま大きくさせてったらどうなるかなっていう風なことがですね、まあゲームの中としてもできるようになってるっていう風なところが面白いところかなと思っております。で実際私もですね、本当に巨大企業にまで成長させた自社をですね、まあとにかく他のコーヒーチェーン ーン店がポコポコ新規で参入してくるんですけども、何もできずに退場していく様っていう風なのをですね、眺めるという風な邪悪な楽しみとかもできたりしますので、まあそういう風なことができる、まあすごいゲームなのかなという風には思ってたりしておりますね。で、あと、こちらのゲームも面白いなっていうふうに思うのはですね、経営とかそういうふうなことでできることっていうふうな手段がいっぱいあることだったりするんですよね。まあ、例えば、まあ、広告代理店を取ったり、あとは自社が大きくなれば広告部を持って広告をあちこちに打ったりするとかっていうふうなこともできるし、商品開発もできる。で、あとは、経理部とかそういうふうなところをね、開いて、あとは会社の決算とかそういうふうな情報をまとめて読めるようになるとかね。まあ、そういうふうな感じでですね、すごく、まあ、ビジネス的なものとかを学びつつその感覚とかそういう風なものをされるようなゲームだったりするんですよね。で、こちらのゲーム当然のことながらゲームなんでね、実際にはそうではないよねっていう風なところを結構無視した作りにはなってます。でもそれはね、うまく抽象化されてる方かなとは思っておりますね。まあ、実際のゲームと実際でだいぶ違う部分といえばですね、まあ、例えば日本国内で言うとですね、源泉徴収といいましてね、厚生年金とか社会保険とかそういう風なところで差っ引かれたり、まあ必ずね、人を雇ったらそういう風なのを払わないといけなかったりするようなものがですね、人事部の都合で決めていいっていう風なところがですね、まあ大きく違うかなっていう風なのね、まあちょっとやりながら思ってた次第でございます。で、あとはそういう風な感じでですね、国ごととか、お店がある地域とか場所ごとによってですね、結構ルールとか金利とかは違ってたりして、で、それでお店とか場所ごとによって経営のスタイルとかそういう風なものも変えていくっていう風なところもね、若干面白みとしてあるかなっていう風なのはね、ちょっと思ってたりしております。で、こちらのゲーム、ゲームのルックとしては非常に面白くてですね、まあ見た目もかっこいいしセンスいいなっていう風な感じがするんですけども、難点が1点、音楽がちょっとなっていう風な感じなんですよ。っていうか、音楽がかかる場所とか、音の使い方っていう風なのがほとんど使われてないゲームだったりするんですよね。まあ実際にオープニングのタイトル画面と、あとお店を動かしてる時とか、お店の経営パートの方になると音楽がつくんですけれども、それ以外の場所にはですね、音とかそういう風なものが一切ないんですよね。まあそれなので、実際このゲームをやっててなんかすごく静かだなっていう風な気分になっちゃったりするっていう風なところが、まあゲームとしては難点かなとは思っておりますね。まあなんでね、私実際このゲームをやってる際は音楽を意図的にオフにしてですね、他のポッドキャストとかそういう風なのを聞きながらこのゲームをボヘーっていう風な感じでやってるっていうことが多かったかなと思っております。まあなんでね、当番組をお聞きのようなポッドキャストリスナーの皆さんはですね、まあそんな感じでポッドキャストを聞きながらやるぐらいがちょうどいいようなゲームになるかなとは思ってたりしておりますね。で、ここからはですね、とりあえずこのゲームの、特にライバルが最大5社まで出せて、で、あと、最上難易度、お金がなかなか稼ぎづらくなるよっていう風なモードにおいてもですね、全社、とりあえず全世界に自分の視点をたくさん持って、他の企業が勝てないようになるぐらい自社が強大にするっていう風な攻略方法を、これからちょっと話をしていこうと思います。で、全体でですね、こちらのゲーム、まあ、そんなような状況になるまでにですね、大体チャプターが3つぐらいあるかなと思いますので、まあ、それを順繰りにね、ちょっと話をしていこうと思います。で、こちらのゲーム、基本的に手順的に踏むべきマイルストーンという風なのがありましてですね、まずは株式上場をする。で、それと、まあ、本社機能をしっかり作って、それが黒字経営になるまで耐え抜くっていう風なタームがあると思います。で、そこを耐え抜いたら、あとは、他の企業、他のコーヒー屋さんをですね、M&A で買収するっていう風なタームがあります。で、この3つのタームについて、一つずつちょっと話をしていこうかなと思っております。で、ゲームやらない皆さんがですね、なるべくわかるように細かく説明はしていこうと思いますけどね。まあ、よかったらこんなようなことができるゲームなんだよっていう風に思いながらちょっと触れていってもらえるとありがたいかなと思います。で、まずはその上場するまでにはどうしたらいいかっていう風なところから話をしていきましょうか。で、最初の方はですね、一軒一軒お店を建てて、で、そこでお店の経営についていろいろ考えていくっていう風なことをやっていくタームとなっております。で、お店の経営でできることっていう風なのがですね、まずまあ、内装と外装、どんなようなものを選べるかっていう風なのと、あとお店に置く機材、例えばコーヒーのブレンダーですとか、あとエスプレッソマシンとか、あとコーヒーを入れる方式なんていう風なのがありますけれども、まあ、この辺をどういう風なのを選んでやるかっていう風なのをね、ちょっと決めていったりすることができますと。で、 これで何を選べばいいかというと、基本的に外装と内装は一番安いやつでいいかなと思います。で、なんかね、これがね、なんだろう、客の入りに寄与してるのかどうかっていうのが怪しいところだなと思いますのでね。まあ、その辺適当でいいかなとは思っております。で、あと、ちょっと気にしないといけないといけないのが、このコーヒーを入れる関係の設備だったりするんですけどね。で、これはですね、高いものを選んどけばとりあえず間違いはないかなと思っております。一応、このコーヒーの設備にですね、例えば、質のいいものが出せるっていう風なステータスと、あと生産性、たくさんまあコーヒーとかそういう風なものが出せるよっていう風な生産性っていう風なステータスがついてるんですけども、これはですね、あんまり気にしなくてもいいかなと思っております。まあ、とりあえず高い機械を買っときゃ間違いはねえなっていう風に思っておけばいいんじゃねえかなと思っておりますね。で、あと、お店の経営とかですね。まあ、そうやってまあ、設備を決めた後は、例えばバイトを何人雇って時給をいくら払うですとか、まあ、あとは広告戦略として、まあ、例えば地域経済にお金を出すとか、ダイレクトメールどうやって出すとかっていうふうなことも決められますし、で、あとは商品の原価率、例えば7割とか8割ぐらいとか、なんだったらもっと9割ぐらい限界に取ってしまって、それでお金を取ってしまうのがいいんじゃないかとかっていうふうなのもね、まあ、自分で決められたりもするんですけれども、基本的にね、これから大きくなっていくっていう風なことを考えるとですね、こんな細々としたことをね、企業経営者としてはやってられねえなっていう風に思いますので、まあ、さっくりと店長さんを雇うっていう風なのがこのゲームではできるので、それをやってしまうといいと思います。で、このゲームにはですね、とりあえず、プレイヤーキャラクター、当然のことながら、コーヒー屋のね、経営をしたこともないような人がほとんどだと思いますので、そんな人も大丈夫なように、チート能力というのがいくつかついております。で、まず一つ目がですね、無借金で最低2200万円から最大8800万円まで自己資金があるというふうな状況でね、コーヒー屋の経営がスタートできるんですよね。羨ましいなーっていうふうに思いますけどね、このぐらいじゃないと、まあ、ゲームとしてはできないので、まあ、そういうふうなチート能力がまず1個ついているのと、あとプレイヤーキャラクターにはですね、人の能力をステータスで見られるという風な能力がついてたりしております。で、店長さんの能力っていう風なのはですね、まず人事能力、これバイトをどういう風にこき使ってバイトを育てるかっていう風な能力と、であと商品能力、いいコーヒーを作れるっていう風な能力と、であと宣伝する能力と、最後倫理能力といって、なんかトラブルとか困ったこととかあった時に解決をいかにできるかっていう風な、能力があったりするんですね。ちなみにこの倫理能力が高いと店長を辞めるっていう風なのが減るらしいんですけどね。これちょっといまいちよく分かってなかったりするんですけどね。で、これをですね、まあ100から100の数値で入ってるので、まあこの数値の高い人をですね、札束で引っ叩いて店長にするという風なのをやるといいかなと思っております。で、具体的に私がゲームやっててですね、大事だなっていう風に感じたのは人事と宣伝ですね。まあ、とりあえず人事と宣伝が高い人だけを選んでですね。で、大体こういう風な能力の高いような店長さんの年収という風なのはですね、おおよそ、600万円ぐらいからスタートするんですけどね、最大値900万円ぐらいでですね、まあ、提示して、まあ、それでその店長さんを引っ張ってくるっていうのをやるといいかなと思っております。で、こうやってですね、札束で引っ叩くとですね、まあ大体店長さんとかその辺はですね、断ることなくついてくださいますので、まあそうやって、能力の高い店長さんを入れて、まあそれでそのお店の経営とかそういう風なものに関してはですね、その店長さんに全権委任をします。まあだから、店の経営とかそういう風なものに対してはですね、プレイヤーはノータッチで行くっていう風なのが、私はいいかなと思ってたりしております。まあなんて言ったってね、これから何十件と運営していくことになっていくとですね、一件のね、細かい問題とかそういうふうなことをやってる暇がなくなっちゃいますので、まあそういうふうにやるのはいいかなとは思ってたりしております。で、そんなような感じでですね、お店を建てていくと、まあ最初のうちはどんどん赤字になったりするんですよね。毎週毎週何十万っていうふうな額のお金が飛んでいくんですけれどもね、まあこれをですね、とりあえず自己資金でなんとか耐え抜いて、で、放っておけばそのうち黒字経営とかそういうふうになってきますから、ある程度黒字が見込めるようになったら、今度は銀行からお金を借ります。で、それもですね、借りる際は満額で借りるようにしますね。で、満額で借りて、借りたお金で何をするかというと、まあ、とにかく別のお店をどんどん建てていくっていうふうなことをやっていきます。で、基本的にお店の建て方のコツとしてはですね、自分のお店が、まあ、エリア内のマップに映らない程度に距離を離して建てるっていうふうなのがコツだったりしておりますね。あんまり隣接させてしまうとですね、とりあえずお店同士で、自分のチェーン店同士で客の食い合いっていうふうなのをやってしまって悲しいことになっちゃいますので、まあ、それを避けて つつ、どんどんこう、どんどんこう、お店を建てていくっていうのをやります。で、そうやってお店をどんどん増やしていくとですね、まあ、今度はまた黒字の収入がどんどん増えていって、お金があって余裕資金が出てきてっていうふうな感じになると思うんですけども、それで、銀行からさらにお金を借りるんですけども、大事な点が1点あります。銀行からお金を借りる前に、今借りているお金を全て全額返済するっていうのをやるんですよね。で、これをやると、このゲームではですね、おそらく金融機関の信用スコアが上がって、借りられる額が増えるっていう風な状況になってくるんですよね。まあ、それもありまして、大体1回借りて、ある程度お金が貯まったら返して、で、返した後で別の銀行で満額お金を借りるっていう風なのを、まあ何度も何度も繰り返してやっていくっていう風なのがいいことだなと思っております。で、そうやってやっていくとですね、なぜか、発行しているはずもない自社株っていう風なのがどんどんどんどん増えていきまして、気づけば株式上場が可能になる、ゲームの中では30万株、自社株が発行すれば株式上場できるような条件が揃うんですけども、まあそれができるようになったら、あとは本社機能を作って株式会社の上場をするっていう風なのをやっていきますと。で、株式会社の上場の方にはですね、まず自社オフィスがいることになるんです。で、この自社オフィスを作る際に一番最初に作んないといけないのがまず経理部ですね。まあ、これ株式上場をする際に必要だったりしますので、まずそれを作ります。で、その後 CFO というふうに呼ばれている財務担当の責任者の役員を雇うことになるんですね。まあ、それもありますので取締役室っていうふうなのも同時に必要になりますのでね。まあ、オフィスをまずそれで雇います、作りますと。で、作った後はですね、そうやってまあ、雇って株式上場して、で、そして株式上場がなった後にはですね、株式市場にアホほど株券を発行してですね、お金を稼いでいくことになります。で、これで株式上場した後、本当に銀行から融資を受けるよりもすげえ額のお金っていう風なのがですね、手に入るようになるんですよね。だからこういう風な感じで上場するとこんな感じでお金が回ってて、そりゃ株式会社で上場してる企業っていう風に羽振りがいいよなっていう風なのね。まあ、実感できるようになるタームがこの辺だなという風に思っております。で、最初この株式会社でオフィスを持ってっていう風な状況なんですけども、このね、このゲームをやってたらわかると思うんですけども、お店とかそういう風なものを増やすとお金とか売上とかが上がって利益が上がるんですけども、株式会社を建ててオフィスの方に本社の社員とかそういう風なのを入れるとですね、ただただ赤字が挟んでいくだけだったりするんですよね。まあなんでかっていうと、本社の職員基本的に金を生まねえのでね、まあその結果ですね、ある程度この本社機能がうまくいかないというかそう、うまくいくっていうか、本社機能の方で開発するものがうまくいかないとお金が回っていかないっていう風なタームになったりするかなと思います。で、一応ゲームをやってる中で山場になるのが、この本社機能を立ててからになるよなーっていう風なのをね、まあ、ゲームをしながらちょっと思ってたりしてたところです。で、一応株式会社で上場した後ですね、まあ、株券を発行してお金が結構稼げてっていう風な状況になると思うんですけども、まあ、そんなような状況下で、お店をたくさん、全世界にたくさん空き地終わったらコーヒー屋を建てるというようなことをやってたらですね、そのうちライバル企業とかと、まあ、土地の取り合いになってですね、結果的になかなか売り上げが上げられないお店っていうのがどんどん増えてくるっていう風なタームが入ってくるんですよね。まあ、これライバル企業が5社ぐらいあるとですね、例えば隣と隣に別々のコーヒー屋が入って、そこで殴り合いのね、競争が起こって、結果的にお店の経営が悪くなるっていう風な状況になってくるんですよ。で、そうなってくると結構な店舗数を持っていても、全社平均というか、まあ、連結決算をするとお金が足りなくなってキャッシュフローがなくなっちゃうよっていう風な状況になってきてたりするんですね。で、そういう風なものを避けるために何をすればいいかというと、商品開発と技術開発が大事になってくるんです。で、本作の方にはですね、商品開発部という風なものと、あとは技術開発室という風なところが置けまして、で、商品開発の方はですね、まあ、例えばなんちゃらフラペチーノとか、なんちゃらスイーツですとか、まあ、そういうような新しくお店の方に出すようなメニューを作るっていう風なことができるようになったりするんですね。で、あとコーヒー豆を自社でどうにかするっていう風なことが商品開発部を作るとできるようになってきてたりします。で、お店が大きくなればなるほどコーヒーの豆代っていう風な のが結構バカなくなったりするんですね。だから自分でねいい豆を作るとかブレンドして作るっていうふうなこともできたりはするんですけども、これもですね人を雇って人任せにした方がうまくいったりするんですね。まあ、例えば本作の方にはですね商品開発の役員っていうふうなの CTO だったかなっていうふうなのを雇えるんですけども、まあ、これをね役員として雇ってそこに全任せをするとですねちょうどいい感じのコーヒー豆を作ってくれます。でこのねコーヒー豆本当にチェーン店が巨大になればなるほど、これのね、1ポンドあたりの値段が高ければ高いほど原価が上がっちゃうので、まあ、それをね、下げつつお客さんが減らない程度のいい塩梅っていう風なのをコンピューターが見つけてくれますので、まあ、それはお任せした方がいいかなと思っておりますね。で、あと商品開発に関してはですね、本当にたくさんなんていうの、お金をかけていいものを作っていったらですね、まあ、それなりに何品か増えれば増えるほど、お客の入りっていうのは如実に変わってくるかなと思いますのでね、まあ、その辺ガシガシやってた方がいいかなと思っております。で、あと同じなのがですね、技術部ですね。で、技術部ではですね、例えばポイントカードのサービスですとか、キャッシュレス決済のサービスですとか、あとはウーバーイーツ的なサービスの、開発ですとか、まあ、そういうふうなのを自社で開発するっていうふうなことをやるんですね。で、この技術開発にはですね人件費がアホほどかかるような仕様となっております。まあ、だからねオフィスの拡大とかそういう風なので技術部だけ作るとかっていう風なのが大事になってくるかなと思います。でこうやってね人をたくさん雇ってそれでそういう風なのを対応していくっていう風にねやってるとですねある一定の時期はですねとにかく巨額の赤字に耐え続けなければならないタームっていうのが入るんですよね。まあ、なんせその技術開発とかそういう風なのところ、例えば技術開発最短でも8週間かかるんですね。で、8週間で、例えばその一つのシステム作るのに8人とかいて、で、そしてまあ、年収がそれぞれ800万円ぐらいで雇ったとしたらですね、まあ、いい額払って飛んでいくことになるんですね。で、そういう風なのをで、やったとしても、その後のリターン返ってくるっていう風な状況になりますので、だからこの時期っていう風なのでですね、大体毎週毎週、マイナス900万円ぐらいのお金が飛んでいくっていう風なことになるんですよね。まあ、だから私はゲームをやってですね、ちょっと精神的におかしくなるなっていう風な気分になるのはこの時期なんですけども、まあ、けれども、ある時これがですね、黒字に逆転して、マイナス900万からプラス900万みたいな状況になってくると、まあ、そうやって安定して爆撃みたいなものが上げられるような状況になってくるかなと思っております。で、このぐらいの状況になってきたら、他の役員とか他の、まあ、場所とかそういう風なのでを全部 OK にして、まあ、例えば広告部ですとか人事部ですとか、まあ、そういう風なものを立ててそれぞれの制度経営責任の役人っていう風なのをヘッドハンティングしてきて、それでお金で雇ってそれを全任せするっていう風なことをどんどんやっていくことになりますと。あ、ちなみに人事部はですね、早めに役員作って早めに役員を入れておくとちょうどいい店長を勝手に選んでくれたりしますのでね、まあ、その辺もね便利だったりするので、まあ、どんどんやっていけばいいのかなと思っております。で、それで株式会社としてオフィスも全部できて役員も全員いて、そして黒字経営が安定的に回るようになったらですね、今度は M&A をするようなタームに入ってきます。で、こうやってやっていくと、そのうち、まあ、ライバル企業の方が大体上場するのが早かったりするんですけども、その、早くてもですね、ライバル企業もなかなか経営的に芳しくないところっていう風なのも結構あったりします。で、特に上場してる企業とかで、株価が安くなってるっていう風な企業とかありますと、まあそういう風なのを狙い目にしてですね、大体いくらあれば買えるのかなっていう風なの、時価総額っていう風なのが表示されておりますので、まあそれをですね、ちょっとずつチェックをしながら、黒字を貯め、そしてあとは、株式市場の方で株をやって、金を稼いでいくっていう風なことを M&A のタイムではやっていきます。で、このタームにおいて、結構便利な手段だなというふうに思うのが、新規上場株。まあ、例えば、ですね。IPO 投資っていう風に言ってしまってもいいかなと思いますけれども、なんかゲームをやってると、ゲームの週刊ニュースみたいっていう風なのが流れてくるんですよ。で、その中にですね、なんとかなんとかという風な企業が上場しましたっていう風なのが出るんですよね。で、こういう風な感じで上場してきた企業っていう風なのはですね、大体その後値上がりするんですよね。まあなんか値上がりしないです。なんか出だしが一番高値だったねっていう風なこともあるんですけどね。まあそれでも、買えるだけそこの企業の株を持っとくといいこと ことがあります。まあ、例えば、なんて言うんですかね、エネルギー会社とかで顕著だったりするんですけれども、なんか、一株600円とか1000円切ってるような株で出てくるやつがたまにあるんですよ。で、そういう風なのはですね、買っておくと爆益を後で生んだりするんですよね。なんて言ったって800円、一株800円で買ったやつがですね、普通に8000円とか1万円とかなったりしますと。まあ、それだけですね、売買ゲームでお金が増えていくっていう風な感じになりますので、まあ、そういうようなことをやっておくといいかなと思います。で、ダメだった場合もですね、そういう風に新規上場株で株価がどんどん下がり続けていったやつっていう風なのは、株式、なんかある程度安くなってくると、他の企業に買収されて、で、その買収された結果の益が出て、一応プラスになるよっていう風な状況になりますのでね、まあ、買っといて間違いはねえかなとは思ってたりしておりますね。で、そんなような感じで財テクと、あとは銀行でお金を借りるとかそういうふうなことをやっていくとですね、M&A ができるようになってくるんですよね。で、この M&A をする際にはですね、まあ、とりあえず一番安い、ライバル企業から買っていくことになるんですけども、大体そこの企業の時価総額の 1.5 倍ぐらいのお金で札束で叩くとですね、まあ、それは普通に買えるようになりますので、まあ、そんなような感じでですね、他のライバル企業をどんどんこの繰り返しで買っていって、で、最終的にはですね、空き地を、まあ、もん空き地とかそういう風なところが全て埋まった状態で自分のコーヒー屋が手に入るっていう風な状況になります。で、スターバックスも各屋という巨大企業にまでね、気づけば成長しているという風な状況になってて、で、あとこの後何しようかなっていう風なのが分かんなくなるっていう風なぐらいまでお金持ちになることができるよという風な、まあ、そんなようなゲームだったりしております。でね、こんな感じでざっくりと、攻略法みたいなものについても喋らせてもらいましたけどね。まあ、一応このゲーム、ルールがないし、なんていうかな、ゴールが特に設定もされておりませんので、まあ、例えばそういう風なね、上場企業に負けないで、株式上場させないで、コーヒー屋さんを頑張って経営するっていう風なロールプレイもできるとは思いますけどね。でも、そんな感じでいろいろやってて思うんですけどもね、とても悪い資本主義っていう風な感じが、このゲームをやっていて思うようになってくることだったりするんですよね。というか、このゲームをやってて、まあ、話を聞いててもなんとなくわかると思うんですけども、とにかくこのゲームっていう風なのですね、出だしはハイリスクハイリターンっていう風なのを何度も繰り返させられるっていう風なことがあるんです。まあ、だから、自分の人生では絶対やりたくねえなっていう風なリスクを犯してお金を稼げよっていう風なことを言われるゲームだったりするんですよね。で、例えばですね、まあ、店舗を建てるタームの話をしましょうか。で、そっちの方だと、自己資金で、お店を立てて、そして店長さんをね、900万円とかとにかく出せるだけのマックスの年俸で、リクエストをかけて呼ぶっていう風なことをやるんですけれども、で、こういう風にしてる際のこの CEO というか経営者の、所得っていう風なのがですね、まあ、基本的にゼロだったりするんですね。プレイヤーキャラクターの給料が払えるようになるのって取締役室を作って取締役会で CEO の年俸を決めるっていう風なタームに入るまで、基本的にはプレイヤーには株券しか価値あるものを持ってないという風な状況になったりするんですよね。だからそういう風なものは考えなくてよくて、で、なおかつこういう風な無茶な何て言うんですかね、レバレッジっていう風ですかね、まあ、そういう風なのをやっていかないといけないよねっていう風なタームがあったりするんです。で、そしてゲームの中だからできることではあるんですけども、満額でね、数千万円ぐらいのお金を銀行に融資してもらって、それでお店を建てて、そしてお店の軌道が乗るまで店長に、全部お任せしてっていうふうなことをゲームの中ではやってきたりするんですけども、これにね、果たして普通の人生で耐えられるかって言われると、無理だなっていうふうな感じがするんですね。まあ、なんせね、お店が例えば2店舗経営してうまくいってったとしてもですね、まあ、それからどんどん規模を拡大していくとですね、今度は例えば株式会社の方のタームに入っていくと、商品開発とか技術開発をして、で、そしてそういう風な状況で本社機能を維持するために巨額の赤字に、を見続けなければならない状況っていう風なのがですね、なかなかに精神衛生的にきついなっていう風になるかなっていう風に思うんです。で、これをね、例えば実人生でやれるもんだろうかっていう風なところが、まあ私ゲームをやりながら無理だなーっていう風に感じていたところだったりするんですよね。で、特にこのゲームの中ではですね、例えば主人公がお金持ちになりましたとかね、お金をすごく稼げるようになって株券もなって大金持ちですっていう風なゲームの状況に慣れて、で、その慣れた後の取り放題として何がやれるかというとですね、例えば不動産パックを買ってると自分の別荘を購入したり、車を買ったりっていう風なことができる るんですけどね、しょうもねえなっていうふうに思いませんかね。まあだからね、現実の経営者だったり、まあこういうふうな感じのことをやられてる方とかだったらですね、この巨額の赤字とかそういうふうなものに耐えながら、そしてそのご褒美としてこういうふうなトロフィーを買うっていうふうなことをやるんですけども、私それ、現実世界においてもあんまり欲しくもねえし、やりたくもねえしなっていうふうな気分になっちゃうんですよね。まあそれもあってね、なんかこの現実の経営をしてたりなんだりする人で、特に上場企業とかそういう風なところに成り上がろうとしてる人っていう風なのが、こういう風な欲求を持ってやるとしても、これをいう風な状況に耐えられるだけの欲っていう風なのがあるっていう風なことが、そもそもつげえんだなっていう風な気分になるかなっていう風なのがね、ちょっとゲームをしながら思ったところだったりするんですよね。これ伝わってるかな？まあ私が小市民だっていう風な部分だったりはするんですけども、けれどもなんかそれを持って初めてできる道なんだっていう風なのをゲームとして感心させてくれてるっていう風なところが、すげえゲームだなぁとは思ってたりしております。であともう一つにですね、また行こうかって感じがする、そんなようなゲームでもあるかなと思います。でこのゲームをやってるとですね、お金持ちになってある一定のラインを超えてしまうと、使っても使っても使い切れないぐらいのお金がどんどん入ってくるようになるんですよね。まあ、このゲームだから、取り立てでね、会社ですごく、脱税やら何やらで大変なことになりましたとかっていうようなことが、まあ、想像ないような企業経営ができるようになっちゃうとですね、本当にお金が使っても使っても減らないようなタームになってしまって、で、あと、何に使うか悩んじゃうぐらいになってしまうぐらいにはなれるんですよね。で、そういう風な感じになってくるとですね、まあ、さっきの高級車の方とかも、コンビニコーヒーを買うぐらいの感覚で買えちゃったりするわけなんです。で、そうなってくるとですね、なんかこの辺のお金持ちロールプレイとかそういう風なものを踏んじまってみるとですね、まあ、例えば、大金持ちの皆さんが慈善活動とかそういう風なのやられるじゃないですか。ちょっと出せるぐらいだったら、このぐらいの巨額出せんだなっていう風なのがですね、まあ、ゲームをしながらでもちょっと感じられる部分かなと思っております。まあ、実際ね、使っても使い切れないぐらいお金があったら、人は善行をしようと思うのかもしれないなっていう風な気分になる、そんなようなゲームかなとは思ってたりしております。でね、こういうような感じで、なんか資本主義ってこういう風なもんだなとかね、会社経営ってこういう風なもんだなとかね、まあ、そんなようなことを感じられるような、ゲームがですね、たった300円でできるという風なところで、まあ、非常に学びがあるゲームになるかなとは思っております。まあ、なんですけどね、私こういう風なゲームをやってて思ってたところなんですけどね、このお金をたくさん稼いで自分の中で回してどうこうしていくっていう風なターン、現実世界でやってるものだけで心配いっぱいだなっていう風な気分になってて、まあなかなかね、ゲームをしながらちょっとげんなりすることも結構あるようなゲームではあったんですけどね、まあ、けれども設備投資をしないと、会社も方も大きくなっていかないんだなっていう風なのがですね、よく学びになるゲームだなっていう風に思ったところで、今回のお話は締めさせていただきたいと思います。というわけで、お便りの紹介から今回の話まで拙くなりつつ長くもなりつつ、本当にお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。ではまた次回もお楽しみに。